東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、人物、映画、音楽についてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。毎日寒い日が続いていますが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？巷ではインフルエンザも大流行の季節ということで、リサネーの周りでもかかっちゃったという話よく聞きます。やっぱりね、予防は大切ですから、みんなでマスクや手洗いはしっかりとして風邪ひかないように気をつけましょうね。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームレモン大好きさん。リサネー、大晦日の紅白見ました？今回の紅白は久しぶりに桑田さんやユーミンが出たり、なかなか充実してたと思いました。しかし年々アイドルや歌手がわからなくなっています。個人的には大好きな米津玄師さんのレモンの生歌が聞けたのが最高でした、とのメッセージ。レモン大好きさん、ありがとうございます。確かにね、紅白、久々のサザンやユーミンの登場、リサネ世代にとっては嬉しかったですね。米津玄師さんの歌もいいですね。リサネ、米津玄師さん初めて見たって言ったら、初めてテレビに出たんだよって言われて、普段あんまりテレビとかにはお出にならない方だったんですね。リサネもね、レモン大好きさんと同じで、年々出場されるアイドルとか歌手の方たちが初めて見たっていうことがね、多くなってきてましたね。さて、本日も番組では素敵な大人のゲストの方をお迎えしています。番組ゲストとしては嬉しい2回目のご出演となります、ポージングディレクターの中井信之さんです。中井先生、今日はどうもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
おととしのね、7月にご出演していただきまして。
そうですか。
はい、もう本ね、大ベストセラーの、美人な仕草が、もう大人女子にも大人気な中井先生でしたが、今回はどんな美人の仕草の伝授をしていただけるのか、とっても楽しみにしております。
よろしくお願いします。
はい、今日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。ちなみに先ほどリスナーさんから米津玄師さんのレモンが大好きっていうメッセージがありましたが、ここで唐突に、中井先生のリスナーの皆さんにおすすめしたい一曲はズバリ何ですか？
僕は大好きなね、はい、エルビス・プレスリーの、
エルビス・プレスリーの、
うん、今夜は一人会っていう、
ね、今夜は一人会、
おすすめです。
プレスリーかっこいいですね。ディサネも大好きです。ラブミーテンダーとかね。
あ、い
い、今夜は一人会、どんなところがおすすめですか？
言ってみたいじゃないですか、これ
なるほどこの歌どんなシチュエーションの時に聞くのがいいんですかね。
これだから別れちゃったんですけど、うん、まだその僕のこと思い出すっていう、うん、ちょっと未練たらしい男の気持ちなんですよね。まあ、アンサーソングもあるんですけど、
はい、
うん、だからこれまあ単純に言ってみたいなっていう。
なるほどプレスリーの曲ってね、やっぱりなんかちょっとこう心に染みる曲多いですもんね。中井先生おすすめの今夜は一人会、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。
はい、
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第28回目放送、愛と誠のポージングディレクター中井信之さん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近話題のイケてる大人の皆さんをゲストにお迎えして、 リサ姉がお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、女も男も憧れるハンサム美人の仕草です。今日はゲストにポージングディレクターの中井信之さんをお招きしています。久しぶりのね、登場ということで、おなじみのリスナーさんもいらっしゃるって思うんですけど、まあ、初めてね、リサネの番組を聞いたっていう方もね、多いと思うので、まずは中井先生、自己紹介の方からお願いいたします。
はい、ポージングディレクターの中井信之です。
はい、
2回目に呼んでいただいたということで、本当に今日はありがとうございます。
はい、はい、久しぶりです。
僕はポージングディレクターっていう名前をつけてるんですけども、はい、まあ、人が写真撮られるときに、ポーズをつけるとか、うん、そういった、まあ、ポーズを使ったコミュニケーションとか、そういったことを教えてます。
はい、ね、もうリスナーの皆さん、中井先生、ポージングディレクターとしてこれまでになんとモデル、タレント7000人のね、指導されてきたということで、本当にすごいですね。
実はリサネとも、
はい、
ね、先日シンガポールに行かれて、はい、TKS ミセスインターナショナルコンテストというのに出られましてね、
はい、
でその時のちょっとお手伝いをさせていただきましたよね。
はい、はい、お恥ずかしながらリスナーの皆さん、リサネもね、実は中井先生のレッスンを受けさせていただいてまして、中井先生の生徒なんですよ。もう昨年のね、コンテストに出場する前に、リサネもね、中井先生にウォーキングのレッスンで大変お世話になったんですね。ありがとうございます。
写真もね、拝見しましたけど、はい、本当に綺麗に美しくまとまってたんで安心しました。
本当ですか、ありがとうございます。はい、もうね、中井先生のレッスン実践的で、もうとっても役に立ったんですよ。
ドレスとかね、
そうなんですよ、
難しかったから、
はいはい、コンテストではね、大会の時にいろんなドレス着るんですね。イブニングドレスとか、はいはい、ナショナルコスチュームの着物ドレスとかね、まあ、シチュエーションによっていろんなドレスがあるんですけど、まあ、そのドレスに合ったウォーキングっていうのも重要になってくるんですよ。はい、だからね、もうそのドレスごとに中井先生にウォーキング見てもらって、もうそのね、ドレスに合った自分の見せ方っていうのを教えてもらって、本当にありがたかったです。
でもとてもコツ飲み込むのがリサネは早いから。
本当ですか。
うん、本当に。あとはその自分をというか見てる人を楽しませるっていう意識がね、強いんで、
あ、はい、
まあ、キャラクターもタコちゃんですか、食べてましたけどちょっとびっくりしましたけどね。あれを、まあ、空港で撮ったあたりから本気だなと、
はい、
今回本気だなっていうのがすごく感じました。
あ、まあ、ちょっとタコちゃんって言われるとね、まあ、リスナーの皆さん何かなと思う人もいるかもしれないけれども、はい、リサネね、コンテストの間中、タコちゃんのキャラクターかぶり物をね、かぶらせていただいて、
は
い、
シンガポールでね、
はい、はい、そうなんです、シンガポールでタコちゃんになってまいりました。ありがとうございます。そんな写真も見ていただいて、はい、ね、もう小物の持ち方なんかもね、バッグこういう角度っていうのはね、もう角度で持つとかっこいいとかね、うん、質問を受ける時のね、姿勢なんかも教えてもらって本当にね、日常でも役に立つ動作たくさん教えてもらって、本当にためになりました。ありがとうございました。はい、はい、ま
あ、そんな日常でね、使える仕草っていうのを、前回その美人な仕草っていう本でね、はい、書いたんですけど、
そうですね、
今回まあ、はい、ハンサム美人な仕草っていう、
はい、
昨年10月ですか、
出
しまして、
はい、
これはもうちょっとその、ビジネスを頑張ってる女性が、
はい、
どうしたらその職場で、男性と、まあ、対等にってことないんですけども、はい、自分をこうストレートに出しやすいかというのを主題にして、まあ、僕がその教えてるエッチ経験メソッドっていうのをまた使ってね、
はい、
解説しました。
なるほどね、はい、今回もね、リサネ5本を読ませていただきまして、美しいだけでなくてね、やっぱり仕事できるかっこいい女性、いわゆるハンサム美人目指したいなって思いました。
でもリサネちょっとタイプ違いますよね。
はっきりおっしゃいますね。
もっとその優しくこってりね、温かい人ですもんね。
本当ですか。はい、ありがとうございます。
ハンサム美人はね、ちょっとね、冷たいわけじゃないんですけども、
うん、
こうなんかキッとちょっとしててね、
うん、
なかなかちょっと近づきにくい、だけども、本当は温かい人なんだよっていうことをなんか仕草で伝えるにはどうしたらいいか、
はい、
で僕はそのエチュケメソッドっていうのは、
はい、
ひねる重ねる傾けるっていう、
はい、そうですね、
ひねるとそのちょっとその、うん、ひねった分だけ戻ってくるその躍動感と、
はい、
重ねると安定感が出る、
はい、
傾けるとかっこいいっていう、まあ、それを同じメソッドを使って、
はい、
これはちょっとビジネス寄りに書いた本なんです。
なるほどね、うん、今リスナーの皆さん、お聞きになりました、中井先生のね、美人の仕草でもご紹介されていた HKK の法則ですね。ひねる、
重ねる
傾ける、
はいね、はい、
このね、ゴールデンポージング、ひねる、重ねる、傾ける、この3つが組み合わさると、まあ、美人が作られるっていうわけなんですけれども、 だけどね、今回ねこの3つの動きが極端すぎるとハンサム美人に逆に見えなくなってしまうっていうのがね、あの実際、ね、衝撃的でした。これは中井先生一体どういうことなんでしょうか。
それを僕も書いてですね、はい、まあ、いろんなあの感想をいただいてるんですけども、リサ姉からはね、うん、そこが一番ピンときたっていうのが、
そうです、まあ、何事もやりすぎは良くないっていうことなんですねっていうことで、
これ別にねリサ姉のために書いた本じゃないんですよね
いや
もうそこかみたいな
リサネもね、やりすぎっていうのはかえって良くないっていうのは痛感しておりまして、もう例えばねこの番組にしてもてんこ盛りすぎ、もう伝えたいことがあってもそれじゃリスナーの皆さんみんなお腹いっぱいになっちゃうよってね、もう局長からもねよくねアドバイスいただいてるんですよ。
でも治んないですもんね
いやもうひねりすぎ、傾けすぎ、重ねすぎは良くないっていうことですね。
そうなんですよ。これ、はい、たくさんそのやりすぎると、うん、なんかその人がその見て気持ちが一緒に共感できるところがなくなってしまうね、
はい、なるほどね。
なんか本人はすごくかっこいいんだけどちょっと近づきがたいとか、うん、すごすぎるになってしまうので、うん、ちょっとその緩めにやるといいですよっていう紹介もしてます。
なるほど、そうなんですね。他にもね、まあ、なんか目次を見てみますと、まあ、めちゃくちゃね、なんか気になる何これっていうね、目から鱗な仕草伝授のアドバイスがたくさん書いてあるんですけど、まあ、例えばですね、目尻をひねって顔を崩す三日月スマイルとかね、でもね笑うと三日月スマイルになっちゃうんですよ。
いや、いいじゃないですか
この三日月目ね、なんか昔ちょっと流行ったマリモッコリに似てるって言われて大丈夫かしらって、ちょっと中井先生、あのマリモッコリって知ってます？
知ってますよ、
はい、本当ですか。
でも三日月になるとね、男性は大体もうやっぱ可愛いというふうに思います、
うん、あ、そうなんですね。
おすすめですよ
本当に、はい、そっか。いや、まあ、じゃあこの三日月目を逆に逆手にとってハンサム美人になるわけですね
そうなんですよ、まあ、あの要するに笑顔はいくつかね種類があると、はい、すごくその気持ちが、うん、見てる方がねいろんな表情があるから、うん、この人の笑顔本物だなとまず感じられる、うん、そこが大事かなと思います。
なるほどね。それかね、ハンサム美人は一人壁ドンで黄昏れるとかね、一人壁ドンって一体どういうことですか。
そこに来ましたか。
はい、
一人壁ドンっていうのはいわゆる傾けるを使うんですけども、うん、はい、ちょっとその壁とかに寄りかかるっていうだけなんですけども、うん、まあ、こちらはそのじゃあどこがハンサムかっていうのは、うん、体をまっすぐにしといてから傾ける、
うん、
ぐじゃんとしてると疲れて見えるんですけども、うん、きちんとその直立した感じでそのままちょっと壁に触れてるとかっこいいかなっていう感じですね、う
ん、なるほどね。もう一人壁ドンでねハンサム美人になれちゃうならば、もうリサネもねどんどん壁にアタックしたいものですね。もうちょっとそこでね局長がねリサね闘牛だからなっていう顔で見てますけど赤い布には突出しませんよ、壁ですからね壁もうね、もうとにかくね、前回の美人な仕草が進化して、普通の美人からハンサム美人へ、このね、ハンサム美人な仕草は職場や学校プライベートなどどんなシチュエーションでも使えますから、リスナーの皆さんもぜひお読みになって日常生活に役立てていただきたいですね。
ありがとうございます、はい、
中井先生から何かリスナーさんにメッセージありますか。
そうですね、はい、いろんな仕草シリーズを書いてるんですけども、今回のハンサム美人というのは非常に仕事で使いやすい仕草なんでね、
はい、
ぜひお仕事頑張ってる方に読んでいただきたいなと思います。
わかりました、中井先生今日本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
引き続き次のコーナーでもよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しく美しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃうバレンタイン大作戦です。本日はポージングディレクター中井先生をゲストにお迎えしております。
よろしくお願いします。
はい、もうすぐ2月といえばバレンタインですね。美人な仕草をもとにモテ仕草のご本も何冊もお出しになっている中井先生に、来たるバレンタインに向けて男性も女性もイケてる仕草やファッションなどについてアドバイスしていただきたいと思います。
はい、
はい、先日ね、皆様にご質問を募集させていただきましたので、うん、皆様からのメッセージをもとに、先生にお答えいただきます。
はい、
中井先生よろしくお願いいたします。はい、 まずはラジオネーム千葉乙女さん。
千葉乙女、
はい、ありがとうございます。千葉県在住の女性でしょうかね。
はい、
はい、今年のバレンタインに同期の男子にチョコレートを渡す予定です。正直これをきっかけに仲良くできたらいいなと思っています。モテる人なので多分私以外にもたくさんの女子からチョコレートをもらうと思います。私を印象付ける効果的な渡し方があれば教えてください、とのメッセージ。バカ先生、まさにバレンタイン大作戦っていう感じですね。
まあ、でも同期ってことは多分年齢もほとんど一緒なんでしょうからね。
そうですよね。
だからこれ、まあこの人多分モテるんでしょうから、その重たくしないことですよね。
重たくしない、と言いますと
彼にとってね。だから本当についでみたいな形なんだけど、仲がすごく心こもったやっぱチョコだったり、はい、何かその渡し方自体はさりげなくないと、
さりげなく
思いとちょっと大変でしょ、感じるじゃないですか。なんかあのこの人特別な自分に意識してるっていうのが、だから関係はその爽やかにして、仲はちょっと凝る、
なるほど、じゃあ、まあ、関係はライトに、仲は凝る、
ね、あの関係というか渡し方はライトに、ね、
渡し方はライトに、
だから仕草的には逆に本当にちょっとこれっていう形で、まあ、分かりきってるんですからこの時期は、渡し方は凝らない方がいいかなという気がしますけど、
なるほどね。千葉乙女さん、ぜひ中井先生のアドバイスを実践して同期男子のハートをゲットしてください。中井先生ともどもリスタデーも応援しています。頑張れ。そして次のメッセージ、ラジオネームまっこさん。
まっこさん、
はい、
ありがとうございます。
リサ姉さん、中井先生、恋愛願望はないのですが、強いて言いますとモテると言いますか、イケてるファッションはどんな感じでしょう。服はあまり買わなくて、センスあるかどうかわからないです、かっこ笑い。
男性ですね。
男性の方ですね。マッコさんね、いつもリサネの番組聞いてくださっていて、はい、素敵なコメントくださる方なんですよ。
なるほど、
はい、ありがとうございます。
そうか、
おしゃれな、はい、
ちょっとね、そのマッコさんのお顔とかもちろんわからないんでね、
はい、
その様子はわからないんですけども、基本女性にモテたいってことですよね。
うん、まあ、ね、強いて、まあ、恋愛願望はないとは書いてありますけれども、イケてるファッションってことですね。
これね、
はい、男性のね、
実は簡単でね、男性はだから自分が好きな服じゃなくて、はい、女性が好きな服を着る、
女性が好きな服を着る、はい、
これがすごくポイントです。だから女性から見て、好きな色だったり、例えばってちょっと薄いピンクだったり、その男性は自分はなかなかちょっと照れくさいなと思っても、女性が好きな色とかを取り入れると、意外と親しみが湧いて近づきやすくなる、
なかなかそれはすごい新鮮な考え方ですね。
そうなんですよ。男性ってついに結構自分がかっこいいと思う服着ちゃうでしょ。
そうですね、
でもそれは女性にとってみるとすごい近づきがたかったりするので、女性が好きな色とかを選ぶ、
女性が好きな色とかを選ぶ、なるほど、それはなんかリサに初めて聞く。そうなんですね、なるほど。女性目線っていうか、まあ、まあ女性が好きな色、女性が好きな、
だって女性もそうしてるじゃないですか。男性からやっぱりモテる人って男性受けする服を選んでるでしょ、で女子同士からすると、なんかそれがちょっと見えてるよって気もするけども、でも男子からするとやっぱりその男子好みの服を着てくれてると、なんかそのうちこちらの方向いてくれてるのかなって気がするでしょ、
親しみやすい感じがしますよね。
男性がそれをやる人は少ないから、ぜひこのマッコさんそれ挑戦してほしいです。
そうですね、マッコさん、親しみやすさがね、イケてるポイントなわけですね。ちなみにね、リサネは清潔感も大事だと思います。
あ、いいですね、
究極ね、はい、もう T シャツとジーンズが似合えば、まあ、最高にイケてるんじゃないかなって思いますよ。
わかります。
マコさんね、なんか筋トレとかされていらっしゃるみたいなんで、
まあ、そうなんですか、
体もね鍛えられてるみたいなんで、
T シャツとかいいですね、
T シャツとね、もうジーンズだけでも十分お似合いになると思いますよ。
おすすめです、
洋服はね、買わなくてもお手持ちのものがね着回せれば、もうイケてるおしゃれさんっていう感じですよね。
そう、だから色とかやっぱちょっとね気を使うと、なんていうんですかね、形っていうのは今売ってるものっていうのはもう今のラインなんで気
をつ
けないんだけど、色ってちょっとやっぱりね、一つのものを売るためにいろんな色が売ってるので、そのなんか、微妙な色を買ってしまうと意外とその珍しいんだけども、人からはちょっと好かれなくなってしまう。
そうです、
だからもう定番でいいと思います、
なるほど、まあね、普段なんかね、まあ、さっきもあの女性が好きな色をね、選ばないかもしれないけど、ちょっと選んでみたらね、意外と自分に合ってたりするかもしれないですしね。
そうなんですよ、
なんかまあちょ定番を抑えつつちょっとね、そんな感じ で、
挑戦してほしいです、
はい、それでは次、まこさん、中先生のねアドバイス生かして、これからもますますイケてる男子に磨きかけてくださいね。
はい、
はい、それでは次、ラジオネームライオンハートさん。
ライオンハート、
はい、リサネさん、中井先生、こんにちは。
こ
こんにちは。
自分で言うのも気が引けますが、いわゆるモテモテ上司です。毎年抱えきれない数のチョコレートもらえます。
お、
僕には大切な奥さんがいるので、正直彼女たちの気持ちには応えられません。可愛い部下たちの気持ちを傷つけず、可愛い部下たちの気持ちを傷つけず、穏便にチョコレートを受け取る仕草があればご伝授願います。ライオンハートさん、ありがとうございます。
これじゃあ男性がこれ送ってきてくれてるんですか。
はい、中井先生、この方ちょっとすごいですよ。もらうチョコレートが全て義理ではないと言い切れる。ふっ、君たち困ったな、モテる男は辛いよってな感じなんでしょうか。
いや、そんなこと言っちゃったらおしまいでしょう。
でも先ほどね、渡す時のアピールモテ仕草ってありましたけど、逆に受け取る時の相手に勘違いさせない仕草ってあるんでしょうか。なかなか上級なテクニックだと思うんですけど。
一緒じゃないかな。だからやっぱさりげなくもらわないといけないですよね。
そうですよね、
だからいかにもそのたくさんもらってるんだけど、はい、しなくてもいいんだけども、その相手にも重さを感じさせない、
はい、
ありがとうねぐらいの本当にその軽く、しといて
受け取り方もライトにということですか。
仕草ではないんだけど、やっぱりその方にはこのまた3月お返し、もうお返しを、この人多分モテるんで余裕があるでしょうから、もう倍返し
倍返し、うん、2倍3倍返しし
てしまう。
してしまう。
そうするとなんか、あ、逆になんかその向こうも気持ちが分かると思うんですよね。
あ、
受け取ってくれたんだけど、倍返しにされると、
あ、
気持ち的には受け取ってないなってことだと思うんで。
おー、そっか、
だからお金かかっちゃうけど、それがいいんじゃないかな。羨ましいね、この人ライオンハートさん。
うん、なるほど、ライオンハートさん、そういう技もあるわけなんですよ、
はい、
これかなり勉強になりますね、いやモテモテ上司さん、中井先生のねアドバイスを実践して、今年のバレンタインもなんとか乗り切ってください。くれぐれもねチョコの食べ過ぎで虫歯になりませんように。
羨ましい。
中井先生、今日はたくさんの質問に答えてくださってどうもありがとうございました。はい、以上リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのビタミンサプリ、エンディングの時間です。本日はゲストにポージングディレクターの中井信之さんをお迎えしてお送りしました。リサネーのビタミンサプリでは、女も男も憧れるハンサム美人な仕草をご紹介。中井先生の最新刊ハンサム美人な仕草をもとに、普通の美人からよりかっこよく親しみやすいハンサム美人になるための仕草について、中井先生に教えていただきました。何事もね、やりすぎは禁物という言葉がリサネーは心に染みましたよ。また、リサネーのハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃうバレンタイン大作戦をテーマに、バレンタインまでの駆け込み寺という感じで、リスナーさんからのメッセージをもとに、アピール仕草、ファッションなどについて中井先生から役立つアドバイスをたくさんいただきました。今回ね、ご紹介した中井先生のご本、日常生活でも役に立つことがたくさん載ってますので、リスナーさんもぜひお読みになって、リサネーと一緒にハンサム美人目指しましょうね。そして中井先生から告知があります。
はい、ありがとうございます。
はい、
近いところですね、
はい、
やっぱ3月なんですけども、3月の9日土曜日、
3月の9日土曜日、
はい、17時から19時までなんですけど、
はい、
あの朝日カルチャーさんっていうね、
はい、
カルチャースクールなんですけども、新宿にあります、
はい、
住友ビルにあるんですけども、
はい、
そこでですね、自分を演出する写真の撮られ方と、
自分を演出する写真の撮られ方、は
い、という講座、まあ、これ何回もやってるんですけども、本当に、まあ、自分で言うのもあるんですけど、評判が良くてですね、たくさんの方が来ていただいて、はい、皆さん喜んでくださいます。まあ、自分が普段その捉えてるのよりもちょっとその、まあ、ポーズをご指導させていただいて、自分らしさがこう引き出せるというので、
はい、
まあ、実際に僕は撮りますから、
はい、
データもお持ち帰りいただけるのでおすすめです。
はい、もう中井先生のね、写真の撮られ方セミナー、リサネーの周りでもね大好評なんですよ。
あ
のモデルのねお友達なんかがすごく綺麗に撮ってもらったってね言っててね、 今日ね、中井先生に教えてもらった仕草の実践編なんかもねお話聞けると思いますので、はい、ぜひ皆さんもね体験してみてください、はい、詳細は、朝日カルチャーのホームページ、
そうですね、
はい、中井先生のホームページからも検索して、はい、お申し込みしていただけるということですね、
は
い、
あともう一点あるんですけど、はいはい、まだあのタイトルとかちょっと言えないんですけど、ね、はい、2月の末にもう一冊新しい本出しますので、あ、
もうすぐじゃないですか、
は
い、
そうですね、そちらもよろしくお願いいたします。
すごい楽しみ、はい、リサネーム絶対読みます。
お願いします、はい、
中井先生今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
イケてるポージングディレクター中井信之さんでした。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネフェイスブックもやっておりますので、番組聞いたよとコメント入れていただければそちらからもメッセージ受け付けております。それではリサネーのビタミンサプリ第28回目放送、愛と誠のポージングディレクター中井信之さん、これにて終了です。ここまでのお相手は、愛と誠のコミック中学生の頃にハマって西城秀樹さんの映画もかっこよくて好きでしたな、リサネーと
春が待ち遠しいポージングディレクター中井信之でした。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.